で、あれですよ、あの、秋球場、秋市営球場にディアネットを残して帰っていったっていうね。
そうですね。
ディアネットあった。
あの、あのホームランがポンポンポンポン外の球場に出てくっていうんで、球場から急遽こすられたのよ、はいはい、ネットをね。
うん、そう。でも、クールボーはまあまあやった方でしょ、クールボー、グレンは。
いや
まあまあないの、
まあまあ、まあまあ
な。4割並ぶの20%ぐらい。
2年目はそこそこ、2年目がね、
ああ、二年目
だ。クールボーやったんでね。
はい。ああ、なんか、その、なんかネット見てると、その後が全然知らない人ばっかりですね、ほんとね。
95年以降。
全然知らない。
あの、阪神はね、あの、バッターの見る目はないんよ。
ああ、なるほどね、う
ん。ピッチャーはね、そこそこ引っ張ってんのよ。
いや、そうだよね。確かに。
ムーアとかさ、
うん。
リガンもスコットいたし、
あっ
ちも向こう行って大化けしたし、
そうか、
うん、なんかボーグルも向こう行ってから化けたけどねとかってあるけど、
ボーグルソンもね、うん、
クレイグ・ワーシントンとか、なんか誰
だ、あクレイグいた、クレイグカード持ってるよ、俺。
クレイグ・ワーシントン、
クレイグもマースも持ってるよ、俺。
マース、クレイグ・ワーシントン、はい、ハイアット。
ハヤト、
あ、いたね、ハイアット、奥さんが可愛いで、おなじみの。奥さんが、なんかソフトボールの選手かなんかだったじゃなかったっけ。
すごい
な。確か、それでなんか、あの、特打ちとかさせてんだよ、奥さん。ハイアットに。
リード、
なんかそんなエピソード確か、
うん、リード・シークリスト。
シークリスト。あ、シークリストね。いましたね、シークリスト。
なんかいろいろいますよ。なんか全然知らないですけどね。うん、お初です
よ。あれだよ。あと、グリーンベルの後にね、うん、中日1年でクビになったコールズから、
ね、コールズね。
いる、ダニエル・コールズ、
はいはいはい、そうそうそう。
うん、
中日で。中日でよかったんだよ。中日では、
クビだったんだよ。
そうそう、30パス確か打ったんだよ。
だってね、まとめサイトの写真、この人だけ中日時代の写真になってるからね。他全員、阪神のユニフォーム着て
る。そうなんや。
そうそう。
同じの見、同じの見てみたすな。
守備がめちゃくちゃ下手くそで確かクビになって、そうそう、レフト回らされたんだけど、打ちもしないかったっていう感じだよね、ボールズは。
デーブ・ハンセンとかね。
ハンセン。
はい、これだからリベラですよ。黒い大魔神、リベラ。
あ、リベラ、いた、ベンリベラ。
はいはい、98年ね。そうだよね。垂らすことがいなかったけど。
垂らすと、
はい、予算、
ね、予算時代。安い早いまずいで引っ込んでったマクドナルドとかね。
マクドナルドって
ね。安かったんですよ、途中でケースで取って。
途中で
幅は多かった、ね。変化球は曲がんねえわでね。
声が遠いよ、新球さん。声が遠い。
今、うん、もうね、持ってる桁より遠くやっちゃったりもする。
全然知らない。ハートキーとか？
いた、ジェイソン・ハートキー。
ハートキー。あとなんかサードのやついなかったっけ、西武に行った、なんだっけな。
え、ハンセン？
いやいや、右バッターで、
ね、
なんか、いたよね。2000年ぐらいじゃないかな。
ハワードバトル？
いやいや、バトルの後だと思う、多分。
バトルの後。
あとは、あ
と
これクイズですか？バトルの後は、
エヴァンス。
エヴァンス！
エヴァンス。
そうそうそう。うん、エヴァンス。エヴァンス確か最後西武行ったんじゃなかったっけ？
そうですね。
あ、エヴァンスいるな。
うん、
あと、内野手だと、エドワルド・ペレス？
ああ、いた、黒人だ。
黒人系の人とか。
ペレスも確か俺カード持ってるな。
そう、で、あれだ、イヴァン・クルーズとか？
はいはい。
ああ、はいはい。その後中日に行きますね。
ああ、そうそう、書いてますね。
クルーズ、中日から来た。
外人でね、頑張ったんだけどね、阪神ファンにクソ外人と思われてるのはダレル・メイ。
メイですね。
有名だよね。
巨人で活躍しちゃったから。
うん、いや、だから、あれだよ、ひだ触んで数字が良かったからっていうんで、残した2年目、活躍したの2年目は、
うん、
まあそこそこに。だけども、はい、巨人へ、要は野村さんと揉めたんだよ、この人。
ああ、そうなんだ。
ああ。
で、中小ビラ巻いたりして。
中小ビラ。すごいな。
要はその記者がいっぱい集まるやんか、阪神って、うん、そこにだからこうやって文句を書いてビラ巻いて揉めて手離したら巨人にすっと行ったのよ。
だ、ね、
あの 2年連続2桁勝利したけどね、そこ悪くて食い切られたよ。
いやもう
和田の背中通して、勝て
ねえんだっすね、
確か和田の背中通してなんか揉めたことあったよね。和田がタイムばっかかってるから、そうそうそうそう、イライラしてみたいのがありました。
結構じゃあ90年後半から2000年初頭ぐらいが結構外国人はちょっとあんまり当たってない感じなんだ ね、多分ね。
だから外国人も日本人も立ってない。日本人も立ってない。
そっさっきも言った通り、その92年というか、それ以降に、要は失敗したくないっていう、そのやつで、とんがった選手を取らなくなる。
なるね。
だから、で、野村さんが言った時にバッサリ行かれて、で、一番ひどかったのが、その、星野政権下の時に1年目が終わった後、バサッと十何人首を切られる。
へぇ、
そう。っていうことに繋がっていくのよ、その、あまりの選手がとんがってないから。
はい、
そうですね。24人。
野村さんなんかが、ね、F1 成分とかって言って、その、足の引いてたやつを集めてくるとか、っていうことを畑耕したから、星野は勝てたって言ってるのね、後に。
じゃあ、ここでちょっと F1 成分全部言えます？皆さん。
F1-8 で。
F1-7 で言えば。まあ、赤星はね、まず。
赤星ね。赤星
でしょ？藤本。
あ、藤本ね。
平尾。
シュータ？いや、平尾入ってる。
シュータは漏れた人。F1-7 から。
なんで F1 なんですか？何の略なんですか？
足早いから。足
早いから。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。あ
赤星
つけて、要するに選手を鼓舞したわけ、ノムさんが。
なんか、キャッチフレーズを
たかれるから、
つけたんですよね。
あとは、沖原もそうか。沖原、高波。
高波か。
そうや、高波。あとあれも、太一郎もそうやろ。神坂。
神坂ですね。
あと二人誰だ、誰だ、
誰を言った、今。
赤星、藤本、高波、沖原、
上坂太一郎。
上坂太一郎。
で、5人、
あ、じゃあ、平下と松田。
あ、松田。
すごい、合ってる。
平下もやっぱ入るか。
入ってる。すごいね。1号車から7号車まであるんだ。
で、シュータを忘れてた。
シュータが漏れてたって言って、後に言われるっていう。
本当だ。
なるほどね。
すごいね。なるほど。
いやいや、面白い。
いや、これなんか、今俺ドラフト会議のやつ見てたんですけど、
ああ、もう
やめ
た。87年以降、意外とでも、いい選手いっぱい取っ、なんか有名な人いっぱいドラフトで取ってるよね。
そんなことない。
そうっすか。
そんなことない。
いや、だから、ほんまよく言われるのは。
ポツポツ言うんだけど、大活躍って言われると、っていう話になってくるよねっていうところはある。
球界を代表まではいかないですから、ね。
そうですね。だからそれよく言われるのは、
今岡ぐらいかな。
まあ、新庄もそうでしょ、
まあね、まあ、あれはドラフト会議
だから。まあ、それはたまにはね、言うけど。まあ、全体的に。取りたい選手を取るんじゃなくて、取れる選手を取ってたっていう。そう。
あ、じゃあ、あまり結構有名な競合には行かなかったと、当時は。
まあ、っていうか、もし行って取れなかった時に誰責任取んのっていう話になっちゃうから、だったら取れる選手をとりあえず取っとこうっていう。だから今の日ハムみたいな感じじゃないよね。日ハムはもう取れるか取れないかどうでもいいから、とにかく取りたい選手を取るっていうのが方針じゃないですか、今はね。それとは全く違う。まあ太陽なんかもそうだったんだけど、だから太陽ってドラフト1位拒否されたこと一回もないんですよ。唯一12球団で唯一ない。
安牌行くから、
安牌にしか行かない。
なるほど、なるほどね。
それがいいか悪い。
だから基本的にそのドラフト候補が阪神に、じゃあ巨人に行きたいって言ったら、あの、取ったらあかんっていう空気があったんや。
そう
ドラフトの。
そうですね。そうなんだ。
不分率とかだから、巨人が、だから言うてん、さっきも言ったけど巨人がありきやったから。
そうですね。
よう笑顔行ったね、しかし。
あれもすごいですね。
うん。
あれはだからその、小津さんっていうその改革した人が、球団社長が、ほぼ独断で行けって言ったんですって。で、オーナーはもうしょうがないって言っとったんですけど、結局、エガーが渋ったから、そこで、あれね、動きがあってってことですよね。当時のコミッショナーとかも、コミッショナーが巨人ファンやったから、なんとか収めようとして、裏で動いて、で、あの小林茂、まあ、小林本当は阪神は西本が欲しかったらしいですけどね。西本隆でしたっけ。
はいはい、
うん。それ巨人が嫌がったから小林茂にしてトレードになったって感じましたね。
だからキャンプやったっけなんか行くときに、あの飛行場でも呼び戻ってシュッて寄られて、阪神トレードっていうのを出されるっていう。
小林ですね。
やば、92年の阪神のドラフトの選手一人も知らない俺。
誰、いや、そんなことないでしょ。足立友次郎でしょ、足立友次郎。
いや、なんですけど、それじゃ誰も知らない、松井の時。
塩谷がいてたよ、塩谷。
塩谷知らんわ。
いろんな意味で。
知らんわ。
いろんな意味で有名人。
全然知らないんだけど。
後々捕まるでおなじみの。
あ、そうなの？
はいはいはい。
92年は僕の年の高校のドラフトなんで。
そうなの、あ、松井の年ですね。
松井秀喜ですよ、だから。
はいはい。伊藤智人。
外して。
外して、足立友次郎。
そう、
左の。
村の工業ね。
一人も知らない。誰も知らないぞ。
ちなみに1位が足立で2位は誰なの？あれか、中野市とか。
竹内正也っていうピッチャー。
そう、素晴らしい竹内です。
26番、26番だっけ、27番、
分かんないです。まあそこそこ
3位は
米村和樹。
すごいな。
ああ、
でもこう見てるとあれなんですよ、阪神って70年代後半ぐらいから1位の選手そこそこ活躍してるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。そ岡田しかり、中田しかり、原稿論文でこけたけど、平田さんが行って、伊藤さん行った、清沖、島田、遠山がこけたけど、猪俣、小田、
中込、
中込、笠井、湯船。
で、そうだ。ね、だって92年の、だってあの時は、ドラフト1位4人ぐらいが活躍したんじゃなかったっけ、ピッチャーが。中込、湯船。
そうです、そうです。
マイク。あ、マイクは3位か。だけど、野田とか。野田いなかった。野田もいたよな。
野田います。
野田葛西もそう。
野田はこの時はまだいました。
90年か、ね、?90 年。
みんな活躍。
あ、違う違う
違う。92年に。
あら、そう言ったら92年の主力だったって。
あ、ね、
うん。タムジ、タムジ
もした。
うん。
そうそうそう。
80…
太陽なんてもうまあ活躍しないからね、ドラフト1位で。15年間ぐらい、まあ、15年間でトータル多分15勝ぐらいしかしてねえよ。ドラフト1位が。
86年も一人も知らない、俺、阪神。
そんなことないでしょ。
ヤギ、ヤマトいるんだよ、ヤギ。あんた、
ヤギ、ヒロシが。
いや、ヤギはまあ、なんとなく知ってますけど、猪俣って誰ですか？誰ですか？
猪俣ですよ。
頑張れ、猪俣でしょ。
知らない。うん、
漫画知らないの、あの名作、頑張れ、猪俣。
知らない
。名前と顔とて。
全然知らないな。
年に一回完封するでおなじみの。
ちなみに、太陽も誰も知らない。86年。
太陽、ひどいよ。太陽はもうね、79年ぐらいから90年ぐらいまでひどいから、ドラフト1位が。
トモリ
広瀬慎太郎とかでしょ、大畑とか。
トモリって
誰？全然知らねえ。トモリってあのトモリじゃん、デニーじゃん。
あ、これデニーがそうなんですか、
う
ん、
そうよ。
へぇー、そうなんだ。へぇー。あ、なるほど。
デニー、森田、中山とか、武田光圀とか、うん、広瀬慎太郎とか、竹下とか、
そうでしょ？すごいな
ぁ。大畑。
そっかそっか。じゃあ結構、じゃああれなんですね。暗黒っちゃ暗黒なんですね、この80。
超暗黒ですよ。
そうなんだ。
超暗黒。まあそれはいつかいつかありますけど、
それでも僕らにとってはスターなんですよ。
というわけで聞きたいですよ、その暗黒時代の楽しみ方っていうのを。どんなふうに楽しんでたか、当時ね。
楽しんでた、
まあ、87年から87年から2001年ぐらいまでのタイガース、うん、その間もずっと。
あ、今飛びましたね。
あ、途切れた。
大丈夫。変わってないわけですよ。
あ、今ちょっと一瞬で、ね、途切れましたね。ね、あ、大丈夫ですよ。今もう一回、ちょっと前の会話が途切れてました。
まあ、阪神の暗黒時代っていうのが87年から2001年ぐらいまで続くわけですけど、う
ん
う
ん
う
ん、はいはい。
その間の楽しみ方というか、うん、当然、まあ、この間も、皆さんってまあ元さん違うかもしれないけど
、はい、
今と同じ熱量のタイガースファンだったわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、もっと今以上だったかもしれない、はい、タイガースファンだったわけです。その暗黒時代の楽しみ方っていうのはね、まあ、今の、まあ、要はだからジャイアンツファンに聞かせてあげたいわけよ。13連敗してもこうやったら楽しいんだよっていうのをね、聞かせてあげたいわけですよ。どうですか、前田さん、これじゃ暗黒時代。
いざ言われてみると楽しみ方っていうは、どうなんですかね。普通に選手
を、まあ、例えばね、例えば僕なんかは、うん、その暗黒時代だとすると、うん、まあシーズン前は当然ね、優勝してほし
いから、う
ん、ね、これがあーで、これがあーでとか、ドラフト1で入ったこいつがとかね、トレードで入ったこいつがこんぐらいやればとかって計算するわけじゃないですか。
そうですね、
でもシーズン始まり
4月5月ってなってくるともう現実がね見えてくるわけですよ。やっぱ今年もかみたいな感じになってきて、やっぱり結局なんだかんだ、まあ、今ほどじゃないにせよやっぱ巨人にどうやって勝てるかみたいなことばかり考えてたりとかね、あとはもうあと個人成績ですよね、
うん、
みたいなこととかをかけるわけですけど、はい、まあ、皆さんはどうだったかなと、
はい、ちょっと最初に言うのをはばかれるんですけど、
はい、
あの自分の家で頑張ってゲームの阪神を強くしてましたね。
あ、なるほどね。
当たる。当
たるな。すいません、阪神ファンあるあると思います。
そうだね。
それわかる。
強かった。俺の阪神ですね、だからね。
はいはいはいはい。もう妄想に逃げるっていうね。
半分以上。
うん、なんか彼女できないからアニメに逃げるみたいな感じにな
って
ない。
そうなんだ。
いやでもまあ素材はありますからね、一応ね。
まあまあ、
これぐらい活躍するはずだと。
なるほど、なるほど。わかりますね。じゃあわかるわ。なるほど。
さっき言った、和田さんの打率は結構あるのと、
うん、
あと、ヤブの時は、まあ見ましたね。
ああ、わかるな。
暗黒エース、
ね。こっちだけは勝ってくれってね。でも相手が斎藤正樹とかだったら、ちょっとがっかりしちゃうっていうね。
もうね、
ヤブでも勝てれちゃう。
ヤブで勝てなくてどこで勝つんだろうって思いながら、
だいたいパワープロで見るとヤブには負け運がついてますからね。勝てねえから。
でもなんかこういうのって、はい、ごめんなさいね、あの僕も、あの試合は見ないですけどゲームやるんですけど、あの、これって強くなって上昇したらなんかゲームって飽きません？あの要するにその途中は面白いじゃないですか、育てていく途中は。でもいざなんかすげえ全員がなんか3割50本みたいなのでピッチャーもすごいの揃えちゃって、まあ、バンバン勝つようになるじゃないですか。そしたら面白くなくなるじゃないですか。なんかもう飽きちゃうじゃないですか。だからなんかずっと僕メンタリティ的にずっとこう負けてんだけど10年に1回ぐらい優勝するぐらいの方がなんか楽しい気がするんですけどね。どうなんですかね、こういうの。
結局そうなんです。いや結局だから俺当時ね、やっぱもうだから僕は西武ファンとかのことはかなり揶揄してましたよ、そういう風に、うん、何が楽しいんだっつって毎年優勝するって分かってて優勝して、
う
ん、何が面白いんだ、優勝するかしねえか分かんないというかほぼしないのにそれがするかもしれないと思って応援した方が面白いだろうって息巻いてましたけどね。
なんかそんな気は
そっちの方がどうかしるって言われました
けど、するんだけどなって思うんだけど、それは違うんですか。やっぱ負けてるとやっぱりこうへこむんですか。
まあ、へこみはします。
へこみますよ。
昨日の負け方でもだいぶへこみましたよね。
負けりゃへこむ。
昨日のオリックス戦の負け方でもだいぶへこんだよ。 4-0 で勝っててなんでひっくり返せるんだよ、仲良く。今思い出しても腹立ってくる
わ。ホームラン打つやつがホームラン打ったっていう。
いやだからなんか俺勝ってる
なんで小屋のにスリラン
引きずってるな。だいぶ引きずってます。
パッと
だね。だから変な話、例えばソフトバンクとかね、まあ一時の巨人とか、まあ西武とか、なんか楽しいのかなとかってこう、
わかりますよ。
ずっとこう気持ちいいことされたら気持ちよさに慣れちゃってなんか、
うん、
ね、
これだからあれだよね、大河ドラマなんかでも結構そうでさ、秀吉なんかは、ね。天下取るまですっげえ面白いんだけど、天下取った後全然面白くなくなっちゃうみたいな。朝鮮出兵あたりから全然面白くなくなっちゃうじゃないですか。
そう。
あの感じだよね。
だからそのみんなが、いや、なんか弱いとか、いや、負けてんだよねって言ってるぐらいが、うん、俺なんかすげえ楽しいんじゃないのかなって、僕、旗から見てると思うんですけど。それ実際は違うんですか。
違いますね。本気で思ってますよ。
あ、そうなんだ。
まあまあ、イライラし
てます。嫌なんですよ。
ああ、なるほどね。そっか。
そまた聞いてね。
でもさ、
うん、
でもなんか連覇とか、すごい上昇チームになっちゃうのもちょっと違う感じはないですか。
それは
結構そうなんですけど。
うん、どう連覇したら楽しいですか。
いや、僕も10連覇してほしいですからね。
あ、そうなんだ。
あ、そう。
巨人より上に行けと、
うん
うん、トータルで巨人にトータルですよ、この82年もう80年、
うんうん、
巨人でやってきてどんだけ巨人に 借金してんだと、トータルで。
ああ、なるほどね。
これを完済するぐらいの気持ちで、うん、だ僕、今、巨人がね、13連敗したの。
関西だけにね。関西だけにと。
関西って、そんなつもりで
言ったの。
もう、阪神。と、巨人が今13連敗しても、なんとも思ってないです、僕。
ああ、なるほど、なるほど、う
ん。そんなもんで何言ってんだと。
何言ってんのお前、トータルで見てお前とこどんだけ勝ってんだと思ってます。
いや、でも俺多分ね、2連覇半ぐらいで多分飽きると思うよ、アイナウちゃんは。
いや、これね、これね、一個僕気になってんのは、例えば、はい、まあ、阪神といえばマスコミがあるじゃないですか。でね、デイリーがあるじゃないですか。で、はいはい、その、うん、今のデイリーと、その、うん、暗黒時代って呼ばれてた時のデイリーって、やっぱこう書き方って違うんすか、やっぱりそのなんていうの、今は割と強いじゃないですか。でたまに負けるとすげえ叩くみたいなのって、まあ、あったりするじゃないですか。で昔は負けてるけどたまに勝ったらわっしょいみたいな、なんかそういう面白さみたいなのこう今と昔のデイリーでこうなんか違ってたりするんですか。
マスコミ的に
基本的なスタンスとして選手を褒めるのがマスコミなんですよね。
デイリーはあんまり叩かへん
の。あ、叩かないんだ。あ、そこそこ、うん、
で叩くのは監督なんですよね。
はいはいはい、
うん、
あ、そで監督の時は
ノムさんからじゃないの。
いやいや、前から
ですよ。歴代監督とどつき回されてますよ。
あ、そうなんだね。うん、なるほどなるほど。じゃあスタンスは変わってないんですか。デイリー
変わってないですよ。だからノムさんはね、言ってますもんね、いつも。選手が、ま、こう選手が持ち上げられて勘違いする、叩かれるのは監督だから、はいはい、
ああ、そうなんだ。ああ、うん、
だからどうしようもない、このチームはって言って。
なんかその負けてるからこその、うん、ずっと負けてるからたまにこう、勝った時の喜びみたいなことではなくて、そこの姿勢はじゃあずっと変わらず、ずっと一緒
に。だから、それこそノムさんが、その、阪神の監督も辞めた後かな。
うん、
昔話をしてる時に、うん、何回が優勝しました、っていう時に、さすがに一面はうちやろうと思ったら、
うん、
ああ。
選手がキャンプに入りましたっていうのが一面に来て、阪神の選手がキャンプに入りましたっていうのが一面に来てるっていう。
なるほど。
はいはい。
なるほど。
っていうぐらいの、まあまあ、耳引きというか、阪神の耳引きなわけですよ。
なるほど、なるほど。頑張れ、頑張れなんだ。
私、大阪なのにね。
人気球だ。
だからみんな、阪急から来たがるのよ。
なるほど、なるほど。
阪神。
そういうこと。
みんな阪急から阪神行ったじゃん、FA って。
うん、うん。
で、まあ、松永は違うか。松永は FA じゃないけど、うん、石峰とか山奥とかね。
てか、松永は、あの、第1号 FA でソフトバンクに行ったから。
行っちゃったんだから。
いや、これ、例えばマスコミはそうでも、ファンは違うんじゃないですか。例えば、負けててたまに勝ったら嬉しいみたいなテンションと、今の、まだ今はもう優勝も狙えるよねっていうのがここ何年も続いてるっていう状況の、うん、その応援の仕方と変わってますよね、うん、絶対そこはね。
ね、だからさっきも言ったんだけど、特に阪神ファンが厳しくなったのが、実は92年入賞争いして以降なんですわ。
92?
それまでって暗黒時代と言われながら、うん、っていうか、まあ、言われてたけど、うん、そこまでね、まあ、負けてることは面白くないけど、
はいはいはい、
僕は、うん、巨人に勝て勝てっていう状態で、
うん
うん、
そこまでね、危機感なかったと思う。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。
要は、92年に優勝騒ぎで、まあ、損ねたんやけど、
うん
うん、阪神ファンの熱が盛り上がったんよ。
うん、
まずね、
うん。
で、球場にファンが戻ってきたんですわ。
うん、
その後に、低たらくを続けたんで、
うん、
応援をやめたりとかってファンが抗議しだしたんよ。
そ
ういうことが起こるのってその後なんよ。
あ、なるほど。
それまで調子が悪いからどう阪神を叩くっていうのは、まあさ、新聞とかでたまにあったりはするけど、うん、選手があそこまであからさまな態度を取ることはなかったんよ、そこまで。
新庄になんかソープランド行くんじゃねえみたいな。
まあ、いろいろありましたけど、でもその、優勝しそうっていう夢を見てからなんよ、そこ。
なるほど、なるほど。
うん。それはあるね。
ということは、
まあ、あとは、若干、今の時代で、ちょっと僕的に思うのは、
はいはい、
当時はっていうか、僕が小さい頃とかっていうのは、ジャイアンツ戦しか当然中継しなくて、
うん、
で、
う
ん、中継してるのを見てるから、すごい悔しいじゃないですか。
うん。
うん、はい。
で、他のチームとの試合は結局見てないわけですよね。ラジオで、うん、まあラジオでもほとんどやらないわ、ジャイアンツ選手がやらないから、
うん、
もう途中経過で 見るだけですよ。キコキコーンっつって、中継を見るだけ、インターネットで見るわけでもないし、リアルタイム。だから、そこまで悔しさっていうのが、なかったかもしれないんだよね、前線以外。
なるほどなるほど。
だけど今はどの試合でも全部見れちゃうから、
そっか、
見てればやっぱ悔しいじゃん、でそうするとやっぱ言いたくもなるし、言える媒体ができちゃってるし、今 SNS っていう、
まあね、
だから、やっぱそう気持ち的にやっぱちょっと違うかもしれないですよね、実際にテレビで見てたりとか現場で見るのと違う、ただ途中経過だけ聞いてるだけだとやっぱそこまでの感情が芽生えなかったかもしれない。
だから暗黒時代っていうのって今、から後ろを振り返ったときに、あの時代暗黒時代だったよねでしかないのよ。
そうそうそう。
だからその当時を生きてた僕自身はその時代が勝てへんと思ったけど、でも別にその勝てへんから応援しないわけでもないし、
なるほどね、
チームのことを嫌いになるわけでもなかったし、別にその負けてるから応援しないとか、連敗したからっていう発想になったことがないから
さ、ないな。
だから92年以降のさっき言ったそのちょっと騒ぎ、ファンの起こした騒ぎも、何を今さら言うてんねんっていう感じだったわけ、
は
い、もう今までずっとあったやないかいって
、
で要はなんでかってそのさっき言った92年以降ライトな阪神ファンっていう今までにほぼいなかった層が出来上がったんよ、
は
い、
なるほど、
はいはい、
今までってよくまく阪神熱狂的にしたけど多かったんよ、
うんうん、
だからあの距離が近いし選手との距離感も近いからなんか何か野球選手やねんけども、
うん、
なんか距離感でうちの子みたいな感じ、失礼な話だけどそんな感じで接していることが非常に多い球団なわけですよ。
なるほどね、
はいはい、
だからこのテーマをもらったときに暗黒時代、出て確認を取ったのは多分このくらいのことを喋って、まあ、まあっていう話をしてたのはそういうことなんですよ、
うんうんうん、
暗黒時代って自分の認識の中にはないんですよ。後ろ振り返ったら言われる時代よなっていう感覚で、
なるほど、なるほど、そういうことか、
うん、
木口さんそうらしいですよ
まあまあでもそうでしょ、少しだって俺も別にっていうか、まあはっきり言ってベイサーズなんてほぼ暗黒時代なんで言っちゃえ暗黒じゃなかった時代なんてあんまないんですよ。94、89、2000ぐらいなところでね、
うん、
あと ほぼ暗黒なんで、
だからもう97年98年は寂しかったっすよ。
ああなるほどね、
友達が遠くに行っちゃったなみたいな、
はいはい、
あれ大家さん
そういうことだと思いますよ。僕も92、93ヤクルトが優勝したちょっとああ行っちゃったヤクルトみたいな感じあったの一緒にマラソン一緒に走ろうねゆっくり走ろうねって言った
ら
バーってダッシュしてたみたいな、
あいつあんな実力できたって言ったんだ
そうあったんだ
あったんだ、
それはあるよね。でもだから僕は逆にその何連敗したって、まあ、例えば13連敗したって14連敗したってね、ファン辞めるつもりなんか別にないけど、むしろだから僕は何連覇とかしちゃった方が多分ファンじゃなくなる可能性もある。
ああなるほどね、
って思ってるね、自分でも。
え、
分かんないけど、そのなったことないし、多分いっぱいもないけど、
で僕はその連覇してくれてもいいんですよ、
はい、
うん、
はい、
で連覇しなくても全然いいんですよ、
うん、
はい、
ただ押し村くは自分でき、あのもう今の世の中 FA の選手を取らないだったりとか、
うん、
っていうことはもうないんで、はい、特にうちの球団どっちかだと手挙げる方なんで、
は
い、でも生え抜きの選手が全然いませんっていう、
まあね、
状態が結構長かったんですわうちね、
はい、3年ほど前までそうでしたもんね。
そうですね、金本さん来る前ぐらいまでひどかったんですよ、
は
い、その状態で優勝してほしいとも思わないし、うん、そこまで本気になって、
うん、
連覇してほしいとも思わないんよ。
ああ、うん、そこまでしてね。
だから、レギュラーが8人いてるわけや、野手って。
はいはい。
まあ、少なくとも半分以上は生え抜きの選手いてほしいよなと思うよね。
まあ、それはね、
さ
すがにね。
で、外人は、その、やっぱり自分たちで発掘してきたとか、
うん、
ちょっと若いのを鍛えて使ってるとか、
うん、
っていう方が夢があって楽しいなと思うわけよ。
でも、
まあ、やっぱ外人が優勝せよは思わないで、いてくれとは思わないわけ、
はい、でも、ワイノさんは野球つくで高橋由伸とか取ってますよ、ガンガン。そういうのいいんですか、うん、そういう。
四国民。勝てねえ。勝てねえもん。S リーグ
勝てねえよ。
ねえ、ガンガン取り
ますね。てめえのタイガースのエースを菅野にするとか、
非国民だし。菅野すげえんだもん。
ゲームは
ね。あの写真を見るためにイラっときてるわ、こっちは。
菅野すげえんだもん。ダルビッシュ。
SNS に上げないでやってろと思ってる
もん。すげえんだもん。
いや、わかる。そう、これはよく
わかる。あれはあれで面白いですよ。自分のチームですからね。確かに、ね。阪神とは別です。うん、
阪神タワーと別なんだね。なるほどね。そっか。なるほど。
まあ、来れば応援はするんだけどね。でもやっぱ複雑なところはあるよね、ちょっとね。うん、なんか一時期、ほぼ楽天じゃんみたいな時あったからね、ベイス
ターズ。ありましたね。
森彦がサードやってて、セカンド内村でファーストルイーズとかって時もあって。ショート渡辺直人とかね。これ楽天やないか、これ。ありましたけど。ちょっとやっぱ複雑は複雑よ。
そうですね、う
ん。でもそれがこう、なんていうのかな、まだね、トレードとかね、うん、あるいはその首になってこっちに来て、それで活躍してくれたらまた、
そうそう、それならまあまあっていう
と
かね。
ちょっとはね、うん、まだ、うん、いいんだけど。
FA ってなるとね、
うん、ちょっとね。
助っ人外国人枠やろっていう感じなんですよね。
うん、そればっかりで固められてはちょっと、楽しくないなっていうのはあるわな。それはでもお金がある。うん、そういう方に積極的に手を挙げるチームならではのファンならではの、まあ、
うん、
悲しいところではありますがね。うん、なるほど。どうやってこれ締めないんだ、こりゃ。
いや、もうちょっとまだ全然ありますよ、時間は。時間はまだあるんです。これって、これって、ね、やっぱ僕一個じゃ聞いていいですか、僕の
意見も
いいですか。
MC。
はい、MC も。じゃあ、今の阪神と、うん、暗黒時代と呼ばれてる、まあ何年かはあると思うんですけど、どっちが好きなんですか。
違うとかはねえだろ
う。もう両方なんですか。そういうのないんですか。あの時代の方が今より良かったなみたいな、まあ、弱かったけどあの時代が良かったなとかっていうわけではないんですか。やっぱ今の方がもういいですか。
今の方がとかはないんじゃない。まあまあいいよ、どうぞ。
どっちも好きですけどね、うん、どっちも違う意味でいいっていうか、あの時はあの時でやっぱり、
そうそう、別にその年は担
当して
応援してたんよ。
うん、面白いは面白いし、うん、そう、どんなに外人が8人おったとしても、8人おった年もあったし、うん、よくどないなんでこのチームと思いながら見てて楽しい、それはとりあえず楽しいし、
うん、
文句言うのも楽しいし、今みたいなチームでも、結局お前若手2割5分超えてんの何人やねとか言いながら見てますからね。
うん、
あ、そう
か。そうそう、そう、そういうのは絶対楽しみ方は、楽しめてるかもね、
うん。
うん。愛情は一緒ですね。ただ他の阪神ファンに対しての、なんか敵みたいなのは昔より増えてくるじゃん。
なるほど、ね。
え、何それ、どういうこと。
え、
あの阪神ファンへの敵。チキンバレーと
か。なんかもう、いや、違う違う違う違う。あ、もうその辺は全然違います。
それは敵ですよ。
球場に行ったりとかしてね。
ああ、なるほど。
アホなこと言うとんなとか言うのはもう昔よりね。くたばれ読み売りとか言って何が楽しいんやろとかね。楽天戦でくたばれ読み売りもないやろうと思いながら。
ああ、なるほどね、
うん、そういうのは昔よりきつくなった部分はあるけど、阪神の、
ね。また目に見えるからね。目に見えたり聞こえてきたりとかもしちゃうからな。
まあ、そういうのも取り上げるから。ないっすよね、だからね。どっちがどうとかっていうのは。
なるほどね。そういうもんなんですね。
新旧
さん。
うん。新旧さん
は？それで言うとね、まあまあ、その時その時熱量入れて応援してるんですけど、
はい。
この、だから10年、15年ぐらい、
うん、
はい。
その、特に、プロ野球選手になる前の選手を、もう、情報が取れるようになったってのもあって、こういろいろと情報を集めるようになって、
うんうんうん、
それをもう楽しみにしてるんでね、僕の場合は。
はいはいはい。
なんで、はい、その、ね、取ってほしい選手とかって思ってた選手が、
うんうん、
まあそれが分かるようになったっていうんで、野球見てるったという立場の点だけで言うと、今のが楽しいは楽しい。
ああ、なるほどね。はいはいはい。楽しみ方がね。
野球の全体だけじゃなくって、その、ドラフトとかっていうことをいろんなこと加味しての楽しさでやけど。
うん。
そこは。
うんうんうん。
やっぱ今のが楽しいんですか？その情報を拾えるからこその楽しさと、昔みたいに情報が入ってこなかった、その、時代の楽しさもあるじゃないですか。そう。
うん。結局その、なんていうの、 プロレスとかでいう未知の
強豪みたいな。そうそうそうそう。だって今だったら外国人なんて調べりゃいくらでも出てくるわけじゃないですか。
うん、
でも昔は未知のなんかすごいのが来たかどうかワクワク感みたいなのがあって、
うん、それはあるある。
なんかそういうのってありますよね、絶対ね、昔の、う
ん。どんなやつ
だったんだろう。だから昔のドラフトか昔のドラフトで、うん、その誰やねんそいつ。
そうそうそうそう。
隠し玉。隠し玉ね、
うん、そうそう、
ゲンゴロマル
の隠し玉っていうのがあったわけですよ、はいはい、もう今ってそれはないわけよ、
絶対ないよね、そうだよね、
あのね、
う
ん、おそらくこの近年であったのは日ハムが取ったあの
ソフトボールの
大島ぐらい、ね、大島
くん、はいはいはい、
あれぐらいで、うん、もう基本的に持ってるパイは一緒で、それに対する評価の付け方が球団によって違うっていうだけなわけ
よ、うんうん、そうね、うん、育て方とね、
そうそうそうそう、うん、未来のビジョンに対しての評価の付け方が違うだけで、
はい、
ほぼほぼ持っているパイは一緒なわけ、情報の、
うんうんうん、確かにね、
そうそうそう、そういう意味で言うとドラフトに関してはそれでもその選手取るっていうのはあるけどね、今どんだけ情報があったって、
あ
何もでも下位の選手は特に、
あ、なるね、
面白いかなって思ってたりはするけど、まあ難しいよなと思ったらエイトターンみたいなのもあるし
岩崎ね、
そっか、
うん、俺は楽しいんやけどな、うん、そういう意味では
楽しいですね、
うん、
違う楽しみ方になってますよね、
そうそう、
ね、完全に別のよれよ、
やっぱ90年代ってよくも悪くもマスコミに僕ら踊らされて
る、うん、絶対そうですよね、
情報が少ないんで、
うん、
だからあの藤田タイラーが監督やった時に、うん、新庄を正座させたって、はいはい、アホかやろ監督はって言うけど、でもよくよく情報を集めると、はい、藤田平の話も今やったら分かるんですけど、当時やったらその動画入ってこないから、
うん、
藤田平がクビになっても、ね、当たり前じゃって言うけど、結局藤田平も口約束で2年間、うん、あの契約してるんやっていう口約束っていうのがあったんですよね、
うん、
話で、
うんうん、
そういう話も今やったら分かるけど、あの当時はもうマスコミは書くことが全部当たりでっていうのがあったんで、
あの頃藤田太郎も結構悪者にされてたもんね、
いや僕らも悪口言いまくってましたもんね、
うん、そっか、
そうやな、藤田太郎も俺カード持ってるわ、
カード持ってる自慢がちょいちょい出てきます、
藤田太郎はあるでしょうね、
カルビーのカード持ってる、
そっか、
阪神唯一生え抜きの2000本安打ですからね、
へえ、そうなんだ、うん、じゃあ楽しみ方も様変わりしてきてるってことなんですね、じゃあね。
そう、まあそうね、うん。情報が多きゃ多いで楽しみ方あるし。
うん、
外人にしても、うん、やっぱ扱ってみんと分かんないっていうのは未だにあります
ね。まあそうだよね。見てもそうですね。
うん、それがまだ面白いっていうか。
うん、結局ね、結局だって
前って違うと思うしね、
うん。うん。毎年だから同じことやってない？なんか、ドラフトで。まあ、俺がやって、俺もそうなんだけどさ。毎年ドラフトでこんなやつが取ったらいいのに、あんなやつが取ったらいいのにって言いながら、そのまま、うわぁ、取れんかったとか、いやぁ、よかった、取ったつって、そのまま、そこはもうないがしろになって何年か経ってって。で、なんか同じようなこと毎年やってるけど、でも別にそれが楽しい。
まあね、確かにね。
うん。
確かに。
でもあれですよ、俺よくよく考えたら、阪神ドラフトって、5年ぐらい前からまあまあ、まあ、他のポッドキャストで喋ってますけど、
うん、
はい、ほぼ阪神の1位ってみんな言ってるんやでっていうのは、今もふっと見ながら、あ、ほぼほぼ喋ってるわと思いながら。
結構当たってる。
ああ、大山ね。
大山もです、高山も、岩佐も喋ったし、
横山も
藤田も当然言ったしって言って、もう結構言えてるやんと思いながらね。
横山も、そっか、そっか。
ね、今、だからそれだけドラフト1位候補が多いっていうのもあるんですよね。
うん。
うんうん、そんなにこう、だから情報と現実がずれない。
そうでもないかな。
でも結構ずれないんじゃない？まあまあ、だいたい1位、2位で行く人はだいたい1位、2位、まあそれじゃない時もあるけど、昔ほどはずれてない気がするけどね。
まあ、ピッチャー
と昔はなんかもう、全然なんかわけわかんないあれだったよ、新聞とか。千葉草博士とかドラフト1位とかだったもん、昔。実際6位だったりとか、そこまでのずれはないな。はい。
あれ。
いいかな。こんな感じでいいかな。
はいはい。はい。じゃあいいんですか。
話残したことあります？
そうですね。やっぱり
これ始めたかった。はい。
どうなんでしょうね。新庄ですかね。
ああ。なるほど。
亀山新庄フィーバーがあって、やっぱり僕ら今の若手にもそうなんですけど。 僕自身は、新庄みたいな出方をしてくれたら、もう多分行っちゃうやろなと思っちゃいますね。
行っちゃう？
行っちゃうやろなっていうね、もう、
あ、焦点に。エクスタシー的な。
いや、女性的だよね。
メジャーいいかい？エクスタシーの方がいい。
で、出てっちゃうってことですか？
鼻かないました、今。
うん。出てっちゃうって
こと？まあまあ。まあ、あの、変な表現したんですけど、しなくていい表現したんですけど、で言ったら若手で、
まあ、たまらんなと。
知らんかったような若手が出てきたら、うん、めちゃくちゃ活躍しようって、こいつなんやねん、みたいな、調べ、そっから調べ始めて、みたいな、選手ですかね、うん、の出方っていうのが、やっぱり、未だに欲しいなっていうのはありますね。
あ、
うん、ある程度してても。
高校、女の子の友達がさ、
え、
新庄絶対出てくるよみたいな話ずっとしててさ、誰だそいつって思った。
嘘。
本当に出てきたんだよな。
うん。部屋覚えてる。呼びましょうよ、まずその人。
どこ見てた
よ。高校の時の、じゃあ中学のだから友達なんだけど、
すげえな。
新庄絶対出てくるよ、みたいな。めちゃめちゃ運動神経いいから、あの子は。
でも何してたやろ。
やっぱ知らない。いや、
でもなんか知ったんでしょうね。まあ、ウエスタンとか見てたのかな。
よくわかるね。
やっぱでも、知らないなりに新庄亀山とかね、あの辺のヤブとか、なんかあの辺はなんか当時10、うん、ね、92年か93年くらい見てた気がしますけど、やっぱ印象強いですもんね、象徴的というかね。
新庄はやっぱりスターですね。こんな
風か。なんででも、あんな打てんくなったの、やっぱ藤田平がそこはいかんかったのかい。
どうなんでしょうね。
指導法がなかったっすね、話に。
だって藤田平前と藤田平中と藤田平後でまた変わっていくじゃん。まあ後はそうでもないか。あの、ノムさんになってから、よかったのは。
ノムさんは比較的上手に使いましたからね。
そうね。一時期ベイスターズに行きたいって言ってたもんね。
そうですね。
やめるっていうのはベイスターズに行きたいっていう。ただ大河内志保と相手だけだろ、それは。
横浜って土地が好きなんでしょうね。
そうなんだ。
でも、その頃を見てると、阪神って、守備の、なんですかね、基準がね、新庄とくじになってるんでね、まあ厳しいですよ。
ああ、
そうですね。僕はくじですね。
くじね。
くじ買ってねえんだよな。
くじ、打てなかったんで、結局、守備がすごかったんで、6年間ぐらいレギュラーになりました
からね。守備すごかったかね。
いや、すごいですよ。
だって、あれですかね、それこそ、あの、中日時代の、あの、洗い場なんかは、くじに、だから、治療を受けて、ね、頭角出しましたし。
そうね。井端はどんなに、あの、うまいって言われても、くじさんにはかなわないって言って。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。で、一回ね、阪神に帰ってきたときに、
ね、
ほぼ守備固めになるんですよね、くじってショートの、
はいはいはいはい、
2003年ぐらいは。で、はい、鳥谷2004年使い始めて、で藤本鳥谷で出番がなくなって引退しちゃうんですけど、うん、その2003年やったかなんかの時に、宮本が、あのその年の前半戦のベストプレーでくじを選んだんですけど、
はい、
あの甲子園で、横跳びをくじがした時に、横跳びした時にボールが、この羽が変わって、
はいはいはい、
あのグラブを伸ばした先じゃなくて、グラブを曲げないといけなくなって、グラブをパッて曲げて、取ってアウトにしてるんですって、うん、あんなことはできないって言って、宮本が、それをベストプレーに選んでた
み
たいですね、くじの。
イレギュラーしたってことね。
そうですね、
まあ、飛んだ後にレギュラーしたってことね。うんはいはい、なるほどね。
だからもう今僕、くじ、ね、さんと高城さんが並んでる姿見たら、僕、もうそれだけでもう。
行っちゃうのね。
行っちゃいますね。
行っちゃい
ますね。はい、
いやでも、くじってトレードで美味しい名というか、いい名してるんだよね。うん、最初のトレード中日行った時も中日で優勝してるし。
優勝ですね。
で、2003年帰った時もしてるし。
うん。
そうですね。両方もちろんさんですね。
うん。なるほど。そうか。両方とも欲し
い。そうですね。
なんか、くじが言ってたけど、その当時は、あれだね、福留が確かショートやってたんだよね。
そうです、そうです。だから、中日行った時も、福留がまずショートやって、守備固めで、あの、くじが入ったんですよ。
そうなんだね。で、必ず、その、
まあ、くじが言ってたんだけど、1打席回るような守備固めにさせてもらえたって、星野さんにだからすごい感謝してるみたいなこと言ってたね、くじは。守備固めに入るんだけど、打席が回るように。
そうそう、だいたい6回ぐらいに変えてたんでね。
すごく星野さんには気遣ってもらってたみたいなこと言ってたな。
うね。ヤマトにもしてあげてね、ヤマトにも。
そうね。
FA しちゃうよ。
まあ、いいですか、そろそろ大丈夫、
まあ、
大丈夫ですか。
来週、
MC が持っていきたい方向に持っていってね、俺らそれに沿って喋るだけやから、
もう八木ひろしとか話だったら長いですから、
はいはい、
じゃあ、最近の、
うん、
最近の、じゃあ最後に、あれあるじゃない、Going に出てる赤星 は鼻につかないですか、大丈夫
ですか。
いや、Going に出てる赤星が鼻につくなと思って、さっき僕はずっと見てますけど、みんな、阪神ファンの方々どう思ってるのかなっていうのが気になりますけど、イラッとしません、なんか。そんなことない
ほぼ見てませんから分かりません。
そうですか、そうですか、
ほぼ見てないですね。
そうですか、はい、
見てないし、まあ赤星の場合は早く来てほしいとも思いつつ、やっぱり辞めた理由が理由でね、
うん、
その理由で未だにやっぱり1年間トータルで体調がいい日がないっていうぐらいです
からね。あ、そうなんだ、そうなんだ。
だから声をかけたらしいよね、金本も。
へえ、
ですね、コーチには。でもやっぱ厳しいっていうのは断ってるからね。
うん、
なるほどね。
じゃあ Going で頑張ってもらいましょうね。じゃあ
頑張ってもらいましょう。
ね。うん。うん、はい。
あれだけね、盗塁ができない時代に一気にあれだけ出てきたっていうのはすごいよね、赤星もね。歴史に残る選手
ですよ、ね。新庄が出てた年のドラフトやったんですよね。
ああ、そうか。
そうです、そうですね。有名な。で、要するに新庄さんの穴は僕が埋めますって言って、
ね、
うん、大口を叩く新人が入ったって言って。
うん、言い間違えただけなんですけど、ね、
そうだね、
うんうん、
な
るほど、
そうなんですよね、
うん、
だったからね、
あの人なんかもだからそのね、勝てない時代の夢でしたけどね、阪神のファンからすると、
うんうん、
まあそうだろうね、うん、まあいい選手だったよ、でもね、
うん、5年6年連続でしたっけ、
うん、取るよ、
取ったの、
しかも かけ離れた1位じゃん、
そう、
接点の1位じゃなくてね、うん、だからそれだけ実力が突出してたってことだからな、
ね、
あれはなかなかすごい選手だったですね、
うん、優勝争いもしましたしね、
うんうんうん、確かでもね、俺ね、あれ、うん、優勝したの2003年だよな、確か2003は2番打てたんだっけ、赤星は確か、今岡1番、
そうですね、今岡1番なんで、
で、ね、月数一番多いの誰なのかなって調べたことがあって、2003年に。で、パリーグが松井稼頭央で、2番目に多いのがあれ。で、セリーグも2番目に多いのが赤星だった。確か。で、多分それやっぱり月、バントしないからなんじゃないかな、2番バッターなのに。で、そんだけ今岡がよく出てたってことなんだと思うんだけど。
そうですね。
うん、それぐらいやっぱバントしなかったんじゃないかな、その時の2番で。
そうですね。
うん。という、まあ、どうでもいい話です。はい。すみません。
打率高かったですからね。
そうそうそう、両方ともね、1も2、1番も2番もた、それだけ打率高かったってことだと思いますよ。
うん、うん。
はい。ということで、じゃあ、いいかな、そろそろ。
閉め
ますよ。うん。まあ、今日はそういった、暗黒時代、俺たちの暗黒時代っていうテーマでお送りしましたけど、まあ、はい、今回は阪神編、はい、まあまあ来週というか次の時にやるかどうかは分かんないですけど、
やらないんですか、
まあ分かんないです、はい、うん、シリーズだけは立ち上げていくと大
丈夫です、なるほど、なるほど、
ね、
シリーズね、
やるかどうか分かりませんけど、気が向いたらまた次あの球団でやりたいと思います、
はい、
はいはい、すいません、皆さん今日は遅い時間にお集まりいただきまして、今度はね、ぜひ早朝にやりたいと思います。
早朝はやめてください。いやです。
やめてください。
杉田は。
はい。
杉田
は
ね。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。That's Program was brought to you by 樋口チャンネル。